相手の人格を傷つけるような言い方をするっていうのは NG、 どんな人でも NG だと思います。一応378の人たちの方が相手にこう攻撃的なイライラをぶつけやすいと言われています。嘘つくね嘘つくで大事な情報を伝えないね。こんにちは、エニアグラム講師の中谷美紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日は夫婦仲を悪化させる要因5つについてねお話ししたいなと思います。1つ目、コミュニケーション不足ですね。コミュニケーション不足っていうところで、すれ違いが多くなりすぎちゃうとやっぱり夫婦仲は良くはならないですよね。だから日常的に会話をしようっていう工夫をする。それこそ、ただいま、おかえり、おはようとか、そういった挨拶でいいと思うんですけど、そういうものが不足するほど、夫婦仲は悪化させてしまいます。なので、日頃からね、時間を作る努力は夫婦の中で必要かなと思います。で、うちは単身赴任中になりますので、LINE でコミュニケーションを取りますけど、あんまりネガティブなことは送らないかもしれないですね。基本的には嬉しかったこと。もちろん相談したいことがあればしますけど、やっぱりこれはね、エニアグラム通じてあんまり悩まなく、まあもともと悩みにくい、悩みを忘れるタイプでもあるんですけど、あんまりこうね、そこまで悩まないタイプであるのもあると思います。だから特性の一つですよね。でも基本的にはやっぱりね、ポジティブなメッセージの方がいいんじゃないかなと思います。もちろんネガティブなこと、相談したいことは言えばいいと思います。その時もやっぱり言い方次第ですよね。相手の人格を傷つけるような言い方をするっていうのは NG、どんな人でも NG だと思います。そうじゃなくて事実に対して、どういう問題があるのかっていうのを伝える必要があるんじゃないかなと思います。だからコミュニケーション取り方によっては相手を傷つけてしまう、そういうやり方は避けた方がいいんじゃないかなと思います。では2つ目。やっぱりイライラを相手にぶつける、もしくは溜め込むというところで、これはやっぱり特性だなと思います。相手に、主張するタイプの人っていうのはどっちかっていうと、批判、ストレスが溜まってくると相手に対してぶつけちゃうんですよね。タイプ1もその、一応378の人たちの方が相手にこう攻撃的なイライラをぶつけやすいと言われています。だから1も入りますね。1の人も結構そういう怒り方をします。なので相手を批判したり責めたりするっていう攻撃的な態度っていうのは相手の自信を失わせてしまいますので、やっぱり基本的には夫婦仲を悪化させる要因になっていきます。で逆に、自分の気持ちを伝えないね、これ459に多いんですけど、タイプ459の人で不満を溜め込んだ、まあ、26も結構ね、人のためにが強いので、どっちかというとこう溜め込む方かもしれないですけど、まあそれも良くない。結局お互い不満を抱えながら生きていくと、やっぱりどっかで爆発しますよね。爆発したり、相手のことが嫌になってしまいますので、やっぱりその不満を解消するようなコミュニケーションを取る必要はありますよね。なので、この自己表現、ちゃんとこうね、ストレスがかかると自分が攻撃性が強くなるっていうのを知っていれば、そのストレスの方に目を向ける。要は仕事で疲れていて寝不足なだけかもしれません。なので、まずは寝不足取りましょうよ。奥さんに当たるんじゃなくてっていう感じです。なので、そういうのがわかるようになってくると、変わりますよね。で、三つ目はね、お互いを理解しようとしてないっていうところですね。そもそも育った環境や、ね、旦那さんが外国の方とかだったら多分大きく異なってきますよね。なのでその背景の違いを理解しましょうというところで、やっぱり結婚っていうのは本当に他人同士がするものなんで、やっぱりねタイプが違う、大体がタイプ違う人と結婚します。なので、なんでこんなこと言うの、なんでこんなこと言うのっていうのでお互いずれてしまう。だけど相手のタイプを知ることによってその辺は大きくカバーされます。だから学びにお金を使いたい人なのか、趣味にお金使いたい人なのか、継続苦手な人なのか、とかそれぞれの特性があると思いますよね。なので相手の特性を理解してコミュニケーションが取れるようになると夫婦仲は変わってきます。なので悪化の原因としては お互いを理解しようとしない、なんであんなことするの、なんであんなことするのって言いながら、それを解決しようとしないっていうところに問題があるかなと思います。で、4つ目はやっぱりね、信頼関係をそもそもこう崩壊させてしまっているっていうのは、夫婦仲悪化させますよね。だから要は嘘つくね嘘つくで、大事な情報を伝えないね、まあ、約束を破る、浮気とかね、そういった行動そのものはやっぱりね、信頼関係構築をそもそも崩壊させてしまう行動になりますので、かといって不倫して浮気したら夫婦は終わりかって言ったら、再構築はできると思います。それは信頼関係をまた作り直す必要が出てきますよね。なのでまずは崩壊させるようなことはしないね、それは悪化させてしまいますからね。だけど回復修復はできるんじゃないかなと思います。だけどすごいやっぱり一度壊した信頼関係というのは、タイプ6みたいな人はなかなか相手を信じなくなってしまいますので、特に相手がタイプ6だったらもう本当に誠実さめちゃくちゃ大事にしてほしいなと思います。で、タイプ5、まあ、共通の目標を持ってない、ね、っていうのは問題かなと思います。やっぱりどうしても夫婦で協力しなきゃいけないこと、やっぱり老後資金の問題だったりとか、お子さんがいらっしゃったら教育資金の問題とか、絶対お金っていうのは問題としてなってきますよね。なのでそこのビジョン、どんな風な老後生活を送りたいのか、それによっては夫婦でお金を貯める必要が出てきますよね。なのでそういうものをお二人で常にこう共有しながら、どんなおじいちゃんおばあちゃんになるかじゃないですけど、どんな将来を描いていくのかっていうのは、同じ方向は向いた方がいいですよね。やっぱり一方で全然違う方向を向いてしまったら、まあお金なんてなくてもいい、お金なんてなくてもいいっていうことはないかもしれないですけど、やっぱり何か夫婦で目標を持つことによって、それを喜び合えるじゃないですか。例えばね、やっぱりお金は分かりやすいですよね。資産運用を共にしてたら、やっぱりお金が増えてきたことに対してすごくこう2人で頑張ってきてよかったねみたいな気持ちになりますよね。やっぱりそういうなんかこう夫婦で何かを頑張っているっていうのは、夫婦仲を保つ一つになります。なので目標をお互いに持っていない、お互いどんな老後にしたいのかとか何にも考えてないっていう風になっちゃうと、結構ね、それが元で、後々ね、そのことを考え始めてもう手遅れっていうことがあります。やっぱり資産運用なんか早めにやった方が絶対いいですね。早めに動いてない、でもその場合も今が一番なんていうか若いですから、だから今から考えればいいんですけど、その行動をいかに早く取るかっていうのは大事じゃないかなと思います。夫婦仲原因、悪化している原因としてこの5つ挙げられますので、まあ、夫婦仲を良くしたいなっていう方は逆のことをぜひしていってほしいなと思います。ではご視聴ください、ありがとうございました。